今日は詩編の55編です。このところには主に委ねるべきことが語られてあります。一節のところに、神よ、私の祈りを耳に入れ、私の切なる願いに耳を閉ざさないでくださいと、ダビデのこの切なる祈りが出てきてるわけですけれども、3節にそれは敵の叫びと悪者の迫害のためですと、彼はそのように訴えているわけです。敵の叫び、また悪者の迫害、それによってどうなるのか。4節に、私の心は内にもだえ、死の恐怖が私を襲っています。たとえその肉体的に害を与えられていないとしても、実はこの心の中に恐れが生じてくるということを彼は言っているわけです。また今の私たちも、おそらくは身体的に大きな害が与えられるということはなくても、いろんなことで不安に思ったり恐れたりする。むしろ心の中にある戦いの方が大きいのではないだろうかと思います。私たちは今豊かな中で生活はできてはいるわけですけれども、しかし将来に対する不安、恐れというのは、この変わることがないというか、解決できない、それが私たちの一つの問題ではないだろうかと思います。ですから今の時代というのは、もう本当にこのストレスの多いような中で私たちは生活をしています。コロナがあり、もう2年ほど活動はですね、そんなに激しい活動はできていないのに、でも心が疲れてしまう、心が折れてしまうというようなことが往々にしてあるわけです。6節に、ああ私に鳩のように翼があったなら、飛び去って休むことができたならと、ダビデはそのようにの、言っているわけです。彼の場合は敵に追われて荒野に逃げていくという姿を見るわけですけれども、しかしむしろ彼自身がやはり心の中でその葛藤を持っている。そして12節のところに、誠に私をそしっているのは敵ではないと彼はそう言っているわけなんです。むしろじゃあ問題はどこにあるのか。13節に、それはお前、私の同輩、私の友、私の親友のお前なのだというふうに言ってるわけなんです。一体その心境は何なのか。14節に、私たちは共に親しく交わり、にぎわいの中神の家に一緒に歩いて行ったのに。神の家に一緒に歩いて行った、同じ方向を向かって、しかも神様を礼拝する、一緒に行っていた、その最も親しくしていたものが裏切って、そして私をそしっているというふうに言っているわけです。ですからそれが最も心の痛むものである。初めから敵だと分かっていて、それに相対しているならば、多少なりとも、心はですね、支えられるということがあるかもしれない。しかし神の家に一緒に歩いて行っているものが裏切り、そして自分のことをそしるというのは、もうまさにもう心がもう折れ曲がってしまうような状況ではないだろうかと思います。それはイエス様の場合においては、自分が選んだ12人の弟子たちのうちの一人、ユダに裏切られてしまった。イエス様はこの財布を預けるぐらいに信頼していた親しい友であったわけです。財布をペテロに渡すっていうことはなかったわけです。ペテロは非常に直情的な人であって、もうパッとことを行ってしまう。多分彼に財布を預けていたら全部使っていたかもしれない。おそらくユダはですね、非常に賢い、 そしてまた全体的なことも分かるっていうような信頼できる人だったんではないだろうか。最も信頼していた。その人にもう言うなれば全財産を預けていた。ところが最後において全く裏切られてしまい、また自分自身も銀貨30枚で敵に売られる。もうその思いは一体どうであっただろうか。まあ、イエス様はそのことを体験されたということであるわけです。そしてイエス様がなされたことは、あのゲッセマヌの園で父なる神様に祈られた。16節に、私が神を呼ぶと主は私を救ってくださるとあるわけです。もう私たちのこの悩みの最大の解決はどこにあるのか。神を呼ぶということであるわけです。またイエス様もゲッセマネの園で祈られた。17節に、夕べに朝にまた真昼に私は嘆きうめくとあるわけです。夕べに朝に真昼に。ダニエル書を見ると、ダニエルはあのバビロンで日に3回祈ったとあるわけです。まあ、彼は言うなれば囚われの身の中にあった。彼もまた6節にある、私にハートのように翼があったならもうそこから逃れたいという思いがダニエルにもあったであろうと思います。しかし彼がしたことも日に3度、しかも彼は2階に上がってもう扉を開いてエルサレムに向かって祈るということであったわけです。敵はそれをめざとく見て訴えて、そして彼はライオンの洞穴に投げ込まれる。でも彼は殺されなかった、死ななかった。そのことがダニエル書に出ているわけです。なぜならば主は私を救ってくださる、その信仰がダビデのうちにもあった、このダニエルのうちにあったということであるわけです。18節に、主は私の魂を敵の挑戦から平和のうちに贖い出してくださる。まあ、私たちの救い助けっていうのは、まあ、身体的なものもそうであるんですけれども、魂を敵の挑戦から平和のうちに贖い出してくださる。もう魂の贖い、救い、もうそれが私たちに今非常に必要なもの、重要なものではないだろうか。まあ、物質的には豊かに満たされている生活の中にあると思いますけれども、しかしその魂はどうなのかということが問題であるわけです。私たちはもう本当にこの主による助け、また救いが必要であるわけです。21節に、その口はよどみなく語るが心には戦いがある。その言葉は油よりも滑らかだが、それは抜き身の剣である。まあ、口は抜き身の剣、まあ、言うなれば言葉によって傷つけられたり、また逆に自分が人の心を傷つけるということが今のこの時にあるんではないだろうかということを思います。もう今はもう情報の戦いだというふうに言われています。私たちもニュースでいろんなことを聞きます。まあ、ウクライナの戦争のこと、もうまさに情報戦、そのことによってもういろんなこう変化が出てくる。そして私たちは個人個人においてもまさに口が抜き身の剣のような時代の中に私たちは生きているわけです。ですからやはり魂ほど大切なものは他にはない。誰が自分の魂を守ってくれるんだろうか。22節に、あなたの重荷を主に委ねよ、主があなたを支えてくださる。ですから私たちの拠り所は何かっていうと、自分の魂を救い、また自分の心を守ってくださる方がもう最も必要であるということです。もう私たちが今この助けを求めるのは、私たちを魂を救ってくださるこの方以外には他にはないということであるわけです。 あなたの重荷を主に委ねよ。私たちの解決はどこにあるのか、重荷を主に委ねていくということであるわけです。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい、あなた方を安がせてあげようと、マタイの11章28節にはあるわけなんですけれども、イエス様に一切の重荷を委ねていく。私が神を呼ぶと主は私を救ってくださる。私たちはこのダビデのように本当に神様が解決をしてくださるということを体験することができるわけです。23節の終わりには、しかし私はあなたにより頼みます。私たちもまた本当にこの一切を主に委ね、また主により頼む、もう自分の身をすべてこの全能の神様に明け渡していく。私たちもそのようにして心が軽くなり、また主によって勝利を与えていただくものとさせていただきたいと思います。